こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキナが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。はい、本日はセルフコーチングの回になります。8月は去年もなんですけれども、身の回りにあふれている当たり前をちょっと定義づけている、月なんですが、
はい、
今まで結構時間とかお金、仕事とか、うんうん、去年は結婚とはっていうものを、
抽象的なものね、うんうん、
そうちょっと具体にしていくような話をしていたんですけれども、うんうん、どうしようかなと考えていて、なんか夏なの でまさに武藤さん、うん、シドニーにいらっしゃるということもあり、ね、2人とも旅行が好きだから、うん、改めてお互いにとって旅行ってどういう存在、どういう定義かなっていうのをなんか今日はお話ししていこうかなと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、
そうですね、私、いくつかあるんですけど、なんでしょうね、アドベンチャーみたいな感じの時もありますし、
ほいほい、
そこで暮らすっていうことでもあるし、発見だったりとか、あとなんだろうな、なんだろうね、この無知の知的な、そういうことかなと思ってますね。なんか知らないものに会うとかかな。なんかリラックスしに行くは意外とないかもしれない。リラックスもちろんしてるんだけど、旅行先でね、バケーションとかでのんびりするとかもそうなんだけど、私多分普段から割に時間がある方だから、リラックスだけっていう感じでもないかも。ちょっとそれなりに、ストレッチがかかる行為かもしれないですね。
おー、なるほど、うん、でもオーストラリアに関してはさ、もう何回目結構行ってるじゃない？
そうだね、
オーストラリアに限らずだけど、結構ね、同じところ行くと思うからさ、
そうだね、同じところに行って、同じところに行くのはやっぱね、暮らすとかその人たちの普段が楽しいっていうのがあるんだよね。
多分そう
だから、そういうのを見る方が、なんかこの時間電車混んでんだとか、この時間ってこういう感じなんだな、この辺りはとか、そういう、このオフィス街、なんかオフィス街で好きな場所があるんだけど、このオフィス街のこの時間がランチなんだ、みたいなのが、なんて言うんだろう。1時ぐらいだったりする都市もあるし、12時ぐらいだったりする都市もあったりとか、あと、ブレックファーストミーティングが盛んな都市があったりとか、なんか結構いろいろバラバラだったりするから、そうなんかそういうのを見てたりする。
面白い、確かにザ観光で行く時と、そうやって暮らしに近い感覚で行く旅行って全然視点が変わるもんね。
ね、そうなんだよね。なんかみんな時給いくらぐらいで働いてるのかなとかさそういうのを見たりするのがやっぱり大人になってからはさ、その社会がどう成り立っているかとか、政治とか歴史とか文化とかもちろん全部込み込みで、なんだろうな、詰まっているものだと思うんですけど、それがどうなってるのかを見るのが楽しいかなっていう感じですかね。
面白い、
あきちゃんどうですか？
私も考えた時に、確かになんか新しいものを知れるって本当に旅行の良さだなって思うのと同時に、なんかちょっと前に私インスタで投稿したんだけど、なんか本当日本で過ごしていると、やっぱルールとか規則を無意識のうちにすごく自分に課せてるなって旅行に行くと気がつけるんだよね。
ああ、そうかもね。そうなんだよね。
何、列並ばなくていいのとか、それ食べちゃっていいのとか。
そうですね。ここで開けていいんだとかね。
そうそれ大丈夫、お会計してないけど大丈夫みたいな。
ね。
そう、それがさ、日本社会で許されるかとかっていう、そういう問題ではないんだけれども、何でもありなのかもって、こう解放できるのが私にとって旅行だなってすごい思ったんだよね。
ああ、そうかもね。この間ね、私たちね、日本の良さも話したけどね、その日本の良さを再確認することでもあり、日本の良さの裏返し、B 面みたいなところでちょっと窮屈さも感じてるところはあるのかなって思ったりもするしね。
そうなんだよね、そうそう、行ったらさ、 あ、まあこれはいいこととは一概には言えないけれども、うん、やっぱ日本ってもう安くて美味しくて安心とか、
うんうん、
あの行ったことで気づけるけれども、うん、なんかこの間もなんだっけ、ヨーロッパ行った友達がハッピーセット、マクドナルドのね、うんうん、ハッピーセットがなんか2000円近いとか言ったのかな。
わ
ー、全然ハッピーじゃないじゃんそれ。
それってさ、何ユーロだったんだろう。それがさ、円換算するのか、うん、ユーロ換算、ユーロ換算の上でなんか9ユーロだったけどそれが2000円近いだなのか、
うんうん、
それにもよらない。なんか
そうだね、
うん、まあでも円換算2000円近かったのかな。
多分円換算だと思うんだけど、そうそう。
あ、いや、ヨーロッパ行きたいのにな。
いや、そう、本当そうだよね。
あの、ヨーロッパの楽しむコツは円換算しないって言ってたよ、誰かが。円換算しないこと。
本当にそう思います。もうなんか初日のディナーでもうびっくりしちゃって、金額に。
うん。
その後やっぱスーパーで。
うんうん。
スーパー行っても安いってわけではないから。
あ、そうなんだ。へえ、そっか。
ね。まあ多分外食よりはね、サービスとか、サービス料とかね、チップとかが入らないから、うんうんうん、そこは違うんだろうけれども。
そうだね。あ、そう考えるとシドニーのいいところはさ、ね、スーパーに行って自炊すれば別に日本とそこまで遜色がないって感じ。かもしくは安く上がることもあったりするんだよね。
おお、そうなんだ。
日本の自炊より
量が多いからってことで、
量が多かったりとか。そうかな。なんか日本でこれ例えばなんだけど、まあそれ何をどう扱うかとかにもよるんだけど、例えば日本で特別な食べ物としてステーキを食べるとかだったら、向こうだと T ボーンがさ、そんなまあまあ18ドルぐらいで買えたりとかするから。
確かにオージービーフはね、
そうそう、あと美味しいラムがすごい、日本だとまあちょっと高くなっちゃうけどとか、
はいはい、
あとなんだろうな、その現地で採れた野菜とかだと、普段私たちが普段こっちで買うとかだとちょっと高くつくようなものが安く買えたりするから、
うーん、
それが私が安いと感じているっていうのもあるかもしれないけど、
うん、確かにね。
何を安いと感じるかだよね。なんか納豆が食べたい人だったらさ、向こうで1パック3ドルぐらいの納豆食べてたら、自炊もそんなに安くないって思うから。
そうだね、
その人のなんか下の範囲によるよね。
あ、それオーストラリア行ったらお肉食べたい、ラム食べたいもんな。
あ、でもさ、それがさ、なんだろう、下範囲が狭めな人はさ、それ狭いのがいいとか悪いとかっていう話じゃないですよ、これ、
うん、
なんかそれぞれのこだわりがあるし、それぞれの体質があるからね。だからその狭いとやっぱりどうしてもその現地のもの以外のものを用意するってなるとさ、ちょっとお金かかってきちゃうはあるよね、
うん、そうね、うん、それもさ、旅行の楽しみ方でこう分かれるところだと思うんだけど、うんうん、日本食を持っていく派ですか？
私はね、持ってったこと一つもないですね。
あ、一回も全く？
一回も全く、あの長期で行った時もないです。
そっか。
うん、そうだね。その友達のがこ持ってきてほしいみたいに言われて持ってったものをちょっと、
あ、確かにね。
うんうん、横でつまんで食べるみたいなことはするけど、なんか恋しくなるほどやっぱさ。2年3年とかって範囲でレベルで行ってたら欲しくなるかもね、
うん、
生卵、卵かけご飯食べたいなとかさ思うかもしれない。
確かにね、そうだね。
だけど私がユータって行くのはさ、最近はもっぱらバケーションだから、
うん、
どう？アキちゃん持ってく？
私も、ま、今子供がいる時は、
あ、そうね、
うん、一応ね持ってくし、だいたいコンドミニアムに泊まるから、うん、なんだろう、調味料とかを持ってくことはあるんだけれども、
うんうん、
基本的に自分の旅行のスタンスとしては持ってかないね、
うん、なんかそこ一食もったいなって思っちゃうんだよね。
わかる、それ。現地食一回抜かすのってなる、ね、
そうそう、え、なんでそんなことわざわざって思うんだけど、でもそれはその人たちのね、本当ね、体質があるからね、それぞれあるから、うん、なんかお味噌汁一発飲んだら元気になんだってっていうのあったりするんだろうからね、なんか、うん、まあそれぞれだよね。
そうですね、
そうそう、なんかちょっとあれなんですけど、
はい、
あのさっきね、あのあきちゃんが日本から出るとっていう話をしてって思い出したんだけど、うん、やっぱね、日本って自閉症スペクトラムって、うん、なんだろう、診断される子が多いんだよね、割合として。
あ
ー、でそれはなんでかっていうと、その判断項目の中に、ごめんなさい、これね、うろ覚えで喋ってるからぴったり正確な話じゃないかもしれないんですけど、判断項目の中にやっぱり相手の気持ちが読めるとか、うん、空気がわかる、空気を読めるっていう項目があるんだけど、うん、それが結構判断項目の中であるから引っかか、そうやって照らし合わせていくと引っかかっちゃうっていうのがあったりするんだけど、それが他の国では項目自体がなんかそんな重要視されてなかったりするから、診断が、そういう診断が少ないっていうのがね、あったりするんですけど、だってさ、空気読めないとか、人がな、何にも話してない時にさ、なんていうの、うんうん、こう思ってるだろうな。あ、ゲス文化とアスク文化の話します。
何
あの、察して文化と聞く文化の話をしてもいいですよね。そうそう、なんか私たちは、やっぱ日本の、日本だけじゃないと思うんですけど、アジアでもね、のいくつかの国でもそうだと思うんですけど、うん、察して文化、この、うん、例えばこういうルールがあるんだから、あなたもルールを知っているはずでしょ、だからそうしてねっていう、だから暗黙の了解で人が目アイコンタクトをしなくても、なんだろう、大きな事故にならないとか、声をかけなくても大きな事故にならないっていう、うんうん、声をかけなくていい楽さがあると同時に、この、はい、なんだろう、空気を読まなくちゃいけない、空気を読んでないと、まあそういう風な診断が降りることがあったりとかするっていうさ、うん、まあ同時に窮屈さもあったり。
そうね。
っていうのはあるよね。
なんかこの間、教育関係の方とお話しした時に、うん、日本の学生は確かに、あの、なんだろう、すごく基礎がなっている。
うんうん、
基本的なことは当たり前に知識としてあって、うん、あ、ごめんなさい、ちょっとおもちゃが、
う
ん、
あ、大丈夫です、大丈夫です。
何でしたっけ、あ、基礎がある、
うん、
だけど海外に行くと、海外の先生がね、
うん、
日本の学生はなんであんなに静かなんだって、 すごく不気味だよって言われるんだって言われちゃうので、
うんうん、
だからそこってなんかまさにこう私たちが小さい頃から受け継いでいる、
うん、
この受け身と、まあ、自分からこのアスクする、
うんうん、
ちゃんと声をかけなきゃいけない、声を出さなきゃいけない、
うんうん、
ここの違いでやっぱりこう日本の学生の印象も変わってくるんだろうなとも思うし、
うん、
だから
だってそういう風にさ、静かにしてなさいって言われたんだからそりゃそうするよ
それが日本ではさ、うん、まあいい生徒、模範的な生徒、
うん
になるからね、まあ、生徒だったり子供だったり。
そうなんだよね。あとすごく私これね、海外に行った時にやっちゃっててどうかなと思ってるんだけど、割に私ずっとさ、ニコニコしてるじゃない、
うんうん、
だからそれもなんだろうな、ちょっとウィアードアジアン、これ私のことだから私にだけ今使いますね、この単語は、うん、ウィアードアジアン感があるなってちょっと思ってんだよな。
おー、でもさ、まあ、日本人は確かにちょっとニコニコしてるアジアの中ではそういう立ち位置に入るかもしれないけど、うんうん、アジア人の中でもさ、強烈になんかすげー怖い顔してるあのお国の方もいるじゃないですか
あ、でもその方がなんか自然ちゃ自然なのかなと思って、わかんないね。でもそれはどっち、どういう方がなんだ、社会的に良しとされているかをなんか自分の中内面化してるかだと思うからね。
そうね、なんかあれだよね、それこそアメリカ、まあ、ニューヨークとかでさ、
うん、
音楽ガンガンかけてさ、電車の中で踊ってても、うん、すごく変な話馴染んでるけれども、うん、それをさ、日本の電車でやられたもんならさ、
うん、
すごいことだろうしね。
なんかあのさ、音楽聴いて聞きながら、音楽漏れてないよ、音漏れはしてないけど、あの、うん、ドラムスティック叩いてる人を見るだけでさ、おって思うもんねで、それが私の友達なの
よいよ、
なんかさ、そうなんだよな、お前はなっていつも思ってんだけどだからあの海外行った時のなんていうの、伸び伸び感すごいもんね、彼女は。
あ、
やっぱちょっと日本にいると変な子扱いというか、ぎょっとされたりとか、うんうん、なんかだろう、 ワーオって感じなんだけど、海外だと普通、まあ、それが普通とは言わないか、ほっといてもらえる。うんうん、そう、普通か普通じゃないかじゃないな。ほっといてもらえるだな。
誰も、ほっとくも、そこまでいかずに、なんか誰も気にしてないんだろうね。
そうそうそう。なんか目も、うん、あ、なんか変な人がいるっていうレベルがもっと高いっていう感じなのかな。
そうだね。本当にあの人やばい人いるって。
ちょっと車両変えた方がいいかなって人いるもんね。
そうだよね。
そう、まだ、ただそれがさ、これ旅行者だからわからないのか、他の人は分かってて車両変えてんのか、みたいなことを、実際にシドニーの電車の中でもあったりするんだよ。そうそう。だからまあそういうののね、いろんな、あ、ここはやば範囲で、ここはやばない範囲なんだ、みたいなのがわかるのも旅行の面白さの一つですね。
そうですね。
各国のやばい人を見たり、ほっといたりできる。ほっとく弾力もつく。うんうん、そういう人がいっぱいいるから。
そういう人がいっぱいいるから。
そう。あと、ほっといてもらえる楽さもある。
そうだね。
うん。あと、ブラをしないで歩ける。これはすごく楽。
確かに。
うん。
いいよね。そういった意味で、なんかこう、やっぱ定期的に、うん、海外の空気を吸うって、
うん、
なんかこう息抜きをする、あ、空気抜きをするのにいいなって思います。
そうね、なんか自分の中で決まってることがこうってなってるのが、あ、違うんだ、これって今ここに住んでるからこうなってるだけなんだ、みたいなのがさ、パッと開かれるのが、うん、まあ、もちろんなんだろうな、旅行だけじゃなくて本とかね、エンタメとかそういったことでもできるとは思うんだけど、
はい、そうです
ね、現地に行くと違うから。
うん、なんか今日私たちは、うん、まあ、共通の好きなものとして旅行で取り上げてお話ししましたけれども、うん、ぜひなんか皆さんも自分にとってこう当たり前に好きだけれども、これってなんで好きなんだろうみたいなところでね、うん、こうちょっと考えてもらうと面白いかなと思っております。
はい、ありがとうございます。
は
い、
このコーチングのメッセージは私の公式 LINE にて毎週月曜日に配信をしています。自分と向き合う習慣を取り入れるきっかけとして活用していただけたら嬉しいです。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。